もう僕のバンドの曲で「車の2人」っていう曲が
あります
あっ
ね。
て、まあ、唯一っていうか、まあ、ほとんど僕の曲書かないんだけど、ほんと数少ないその僕の が作った曲
作曲。
の、そう、一つが、その「車の2人」って曲があって、その、まあ、お互い車好きなんだよね。
すごい好きですね。車好きだし、2人でやってるラジオだし、
そう、
それしかないでしょって。
そうそうそう、まあ、だからその車番組ではないん
その
だけ
決し
ど、
て車番組ではないですけど。こんにちは。
こんにちは。これ夜こんばんはの方がいいかな。
こん
あ、で
ばん
も
は。
こんにちはか、やっぱり。こんにちはってこれ一日。
そうそう、だから僕 Gmail とかで、なんか Gmail で送るときとかも迷っちゃうんですよね、いつも。
あ、でも Gmail とかで、こんにちはとかあんま言わないかもね。
あ、そうであ
、
すね。
Gmail とかっていうか、その
なんだろう、
仕事
DM
の。
とかで僕「こんにちは」とか言ってんのかな。大体「こんにちは」って言っちゃいますね。
まあ、
「
で
こん
も、
にちは」って言っ
こん
た
にち
ら、
はの凡庸性高いよね。
なんか「こんにちは」って言ったら「こんばんは」って返された時ありました。無
そ
言、
の向こうはやっぱりそ
その
今、今はこ
う、
の時
そうそ
間
うそうそう、
ですよっていうのは
そういう
ね、
のは厳
あっ
格な
た
親
ん
の
だ
も
な。
とで育ったかもしれないですけど、なんか無言で訂正された気がして。
ああ、まあでもちょっと、確かにね、まあ、こんにちは、まあ、こんにちはでいいか。一応夜に配信してるけど、
まあ、じゃあ、こんにち
こんには
。
ちは、第5回か。
第5回にして、ついに初のゲストが。
そうだね、先週、告知した通りね。
今日は来てもらってます。
そう、もう早速、
そうですね、もう
ちょっ
じゃ
と、
あ、これ隣にいるんで。
もうすでに隣にいるんだけども、加瀬徹くんです。
どうも、
こんにちは。
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 加瀬です。よろしくお願いします。
そう、先週の頭で代官山に行ってたっていうのは、まあその加瀬くんの、
そうです。
加瀬くんはその、まあ、グラフィックデザイナーっていう肩書きで、
そうです。
なんか違ったら
いや、グラフィックデザ
デ
イ
ザイナ
ナーとし
ーで、
て、そうですね、
やってて、
仕事をしていますね。基本的にはそうです。
その加瀬くんの、展示とかフェアになるのかな、が今代官山蔦屋でやってて、それを見に行ってきたんで、先週ね。
行きましたよ。
ありがとうござい
なんか
ま
いろいろ売っ
す。
てましたね、物販。
売ってましたね。
僕はブックカバー購入させてい
あ
た
り
だき
がとう
ま
ござい
し
ま
た。
す。ありがとうございます。
かっこいい。
ありがとうございます。そう、まあブックカバーとか、そうですね、T シャツと
そう、
か
T シャ
ポ
ツ
ス
あ
ター
れ
とい
いな
か、
と思い
ポ
まし
スターとか売ってます。
た。低解像度っていうのはまたちょっと憎いなと思ったんですけど、
よろ
まあ
しい。
それはでもちょっと足を運んでもらって、まあ
そうそうそう、ぜひ
憧
見
れる
てく
方
ださい。
は。そう、それがいつまでだっけ、7月
31までです
か。
ね。
そっ
まあで
か
も
そっか。
今ちょうどコロナ
まあちょっと
の
微妙
状
な
況
時期
下な
で
の
は
で、
ね、ある
まあ
けど、
もし
今月
偶
末。
然ね、立ち寄ったりしたら、ぜひご覧ください。
そう、まあ、あと加瀬君はもともと僕の方が付き合いが長くて、
そうですね。
もう何年ぐらいかな、桑沢のクラスメートで、桑沢デザイン研究所っていうところにデザインの勉強しに行ってたんだけど、まあ、そこの同じクラスメートに加瀬君が
じゃあ
いて、
同期なんですか？
同じクラ
まあ
スです。
同期、まあ、そうだね、
完全同
同
期。
級生。
何クラスあったんですか？
2
ああ、じゃあ
夜
2
間
分
部
ので
。
1。
まあでもそのあれだね、そのいろんなコースがあって、
あ、そっか、そうだ
ファッ
ね。
ションとかプロダクト
そう
と
か。
か、あと空間デザイン
そんなあるんだ。
と、で僕らは、まあ、グラフィックデザインというか、まあ、ビジュアルデザインっていう名前だけど、まあ、グラフィック全般
そこに
で、
書い
それ
て。
が、2クラス、あとはね、もう1クラスずつで。
そうですね。
で、だから入学したのが2009、
2009
9だね。
年。
9。
だからもう
10年ぐらいになりますね。
10年以上経ってる ってことになるよね。
そうだね。だって最初は、一応2個上なんですよ。で、
年
そ
齢
こ、
は。だから夜間
僕
部だ
か
っ
ら
た
し
か
て。
ごちゃ混ぜ。
ご邪魔で
本当に上から上はもう40何歳の同級生とかいたしね、
うん、
下はまあ18
かな、うん
うん、
そうなんだ、
いた、
うん、結構やっぱ面白かったよね、うん、なんかそのいろんな人いて、
そうそう、
昼間はねもう普通に結構高校出て、まあ、そのまま行く子が 多いよね、だから若い、
うん、あなんかそれ前言ってましたね、
そう中間部ね、うん、中間部、
うん、お昼はそう、
うん、で僕らは夜間部で、
うん、
昼は3年ですか、
3年
です、ね、あそうそう昼は3年で、そうですよね、専門学校なのに、
うん、
夜は2年、そうだ結構あっという間だったよね、あっという間っていうかあっという間ちょっとそれも分かんない
や学校が
学校
そうだ、ね、でも最初はあの先輩っていうか年が上だったから、
確かにそこ
絶対片岡さんって呼んでたんですよ、
あ
今はてっちゃんって呼んでもう10年ぐらいになるからてっちゃんになるけど、うん、最初は片岡さんで呼ばせてもらってました、ね、そうですね加藤君もまあ
そう僕は片岡さんって呼んでますね、
うんうんうん、
なんかそれ大学卒業してから行ったんですか2人とも、
ね僕は、普通に大学を出てから上京してきて入学してきたんだけど、
はい、
加瀬君はあれだもんね、あのダブルスクールってか、
そうですね僕はダブルスクールで、普通のまあ普通科の大学に行って、そういうのに行きたいってなって3年生で単位を取り切って、
すご
い、4年生の時に居酒屋で昼バイトして仕込みやって学校に行くっていう、
ね、すごい熱心な学生ですね今だけ、
いやもうすごいよね、うん、なんかもうエネルギーのねエネルギー量が違ったもん、なんかその加瀬くんの
いや、う
ん、
そもうなかったんですよ、もうそれしかあのあ道が、ね、周りの人は、ね、あのみんな就職してって僕だけ何もしてないみたいな感じだったから、
うん、大学
これはもうそうここを逃したら、う
ん、あすごいもう素晴らしい
ないっていう、そのギリギリのその1個しか残されてない階段を多分エネルギッシュに登ろうとし始めた時に多分
出会った、
うん、
すごいな、うん、僕何の焦りもなかったですもん、その僕も名前取らなかったです恥ずかしいですわ、なんか
でもその我々というかさ、その加瀬くんと僕が加藤くんに初めて会ったのは、
はい、
多分加藤が大学を卒業する、
いや
3年生ぐらい、
大学2年ぐらいじゃないですか、僕は
2年生ぐらいか、
まだこうだから何が起きるかも分かってないですよね、3、4年で、
あそうか、この先ね、
そう
でもはやもう何が起こっても大丈夫っていう感じの雰囲気だったよね、
その頃は一番そう思ってました
そうなんか
でもやっぱり3年生ぐらいになった時に周りがバッと就活に切り替わって、
う
ん
うん、そうだよね、
それで僕本当に衝撃でしたね、それが未だに覚えてるなんでこうなってるのか理解できなかった、うん、
スピード感すごいよね、
そうなんどこでみんなその情報知ったのみたいな
あでもそれは俺も全く一緒だ
な、うんね、あの説明会行ったみたいな、
俺は何も言ってなかったもんね、うん、
説明会行って何みたいな、
うん、そもそもだって就職する気がなかったから、まあ、
うん、そうだね、そもそもそれはそんな出会った頃からそう言ってるもんね
僕もなかったから別に驚かないでもいいんですけど、そんなでもちょっと周りの変化に、それこそ大学1年で大学入りたての時になんでみんな授業の取り方知ってるのか理解できなかった、
うんうんうん、
授業の取り方はまず分かんなくて、
うんうんうん、
で学生課にどうやって授業取るんですかって聞きに行って、でパソコンでやるんだよみたいな、でこのウェブサイトがあってつって、へえみたいな、でもうみんな完璧に決まってるんですよ、うんうん、時間割が履修の、
うんうん、
意味わかんなかった、
みんなやっぱね要領よくね
こう
聞いたり情報共有したりしてさ、
うん、そうですね、
うん、
途中まではできてたんだけどね自分も、
いやでも
さからおかしくなった
っでも加瀬さん単位取れてるんだったら3年で取り切ってんだったらどっちかっていうとそっち側じゃないですか
本当に、
うん、まあ、
でもゼミをちょっとやめてしまったんですよ、
ね、あそれも自由なんだそれは、
あのね僕が入った学部が新設だったんですよ、1年目なんですよ、
何学部ですか、
経営学部です、
珍しい、経営学部
で、経営学部が新設だったんです、でその1期生だったからなんかあんま整ってなくて、あ卒論書かなくてもいいよみたいな、はい、
そういうことなんだ、
だったから、
うんうん、
かもうこれは切り替えるしかないと思
って、あでも僕も書いてない、うん、卒論
書いてない、
なんか教授に聞いたら、
うん、
なんか書かないと卒業できないんですかって聞いたら、うん、いや本当は まあ書くけどみんなで本当は書かなくても卒業
できる裏ルートが
あそうなんだやっぱりって思ってその頃すごい読んでたんですあの指導要領っていうか、はい、なんかあの単位の、うんうん、
シラバスみたいなやつ、
うん、そう
懐かしい
もう卒業できないって思ってたんで、うん、ちゃんと読み込んでたら、うん、あこれ卒論書かなくてもいいっぽいなって思って、うん、で聞いたらやはりそうで書きませんで
した書かず
ゼミも入んなくて
うん、
あそうなんだ、
うん、ゼミ嫌でしたね入るの
でも俺はゼミ入ってたわゼミ入って 卒論も書いて卒業した、うん、一応
いや偉い
偉いゼミ合宿っていうのはそう理解できなかった
偉いっていうかでもやっぱり書かないと卒業できなかったから、
うん、ああやっぱ普通そうなのかな、
うんうん、
みんな書いてましたね
加藤君だけ異例だったんじゃない
多分ゼミ入ってないの学部で一人か二人だけだったんですよ僕含め
そうすごいね
他は入ってた
何学部だったんですか
僕も近いです国際経営
あ僕国際経営なんですよ
あマジですか、うん、
じゃあ経営学部の国際経営
学部そう僕は経済学部国際経営で
おおはいはい
だから貿易の勉強してました
あそうなんだ、
うん、
ちょっと違うのかな経済だから僕結構マネージメントみたいな
あそれもやりました あ、 やったあの、うんうん、プロモーションのなんかあの他国へのプロモーションのやり方とか、なんかそういう広告っぽい話とかもされました。
へ
え、そういうところでも共通項があったんだね。
確かに。
初めて知りました
ね。授業の内容結構面白かったんですよ。
うんうんうん、
国際系。
そうだね。
どうでした？カスタの大学。
途中から英語だったんですよ。自分あの3年生が全部英語っていう結構不良だったね。ハードなことがあって。
厳しいですね。
それは厳しかったから。あのだから何人かでそんな友達は多くなかったけど何人かで並んでとりあえず聞いて5人ぐらいでこう集まってこういうこと言ってただろうみたいなかき集めてブラックボックスがいっぱいあってそれを埋めてって
なるほどなるほど
英語で授業されるんですか、
うん、
いやそんな無理だよ
難しかった
意味わかんなくないですか
難しかった本当に
確かにね
しかも英語で答えなきゃいけないもうあのバイリンガルの人とかもなんかいて、
うん、
その人は成績
優秀者なんだいた結構いました、うん、だからビジネス英会話っていう授業がありました
うーん
あのビジネス関係の書類を作るときに使用する英会話
ちょっと口語とは違うってことなのかな
うんなんかその契約書の書き方みたいな
かしこみたいなそういう、
うん、
そうそうみたいなね
そういうのの英語版があるみたいな
あなるほどね
辛い大学生活でしたね僕はでもガチさん友達いたんですねそういうい
たあの、ね、でも最初でもあのすごい友達を作ろうとしたんですよ暗いなりにけどあの結局5人ぐらいになりました
あでも5人いたらすごくないですか学部でですね、うん、
学部で
学部で5人いたらめちゃくちゃもう
キラキラでもサークル入ってなかったから
入ってなかったんですか、
うん、だからあの加藤君多分サークル入ったもんね
僕はそうサークルにめっちゃ友達がいたタイプ
そこで多分加藤君はサークルの先輩のユダチのライブに来てそこで僕らが川沢を卒業してなぜかバンドをやってるっていう、うん、僕らが出会うっていうそこがあったってことか
そう
でも川沢でその同じクラスで始まったバンドでしたね水中図鑑
全く同じクラス
他にそういう人たちいたんですか
いない、いや知る限りではいない
どういう人たち
バンド
そのバンドやる人たち別にサークルとかそういうのがあったわけじゃないですよね
なかった
ないね
ある日なんかあのてっちゃんがいない時にいなかったのまだその時はいなかったんだけど、うん、4人ぐらいであの入ったんですよスタジオにそのクラスの人で
へ
でなんかバンドや卒業しちゃうしバンドやろうって言って、うん、やりたい人って言ったら集まった人
だ、ね、今 その
最初集まった
5人最初のメンバーがえマジですかそんなことあるんですか
中村さんとか後ろの席から私もやりたいって言ったの覚えてるもんだって今でも
あその感じだったんだね
うんそうだった
それすごくないですか
でそうてっちゃんもやりたかったけどでも楽器は弾いたことないからでもそ別にそういう目的じゃなかったのそのデビューするとかじゃなかったから最初は
えでも曲を作ってオリジナルをやりたいっていうのはあったんです
か途中から僕が
言い出した加瀬くんが
僕が言い出しちゃったの
オリジナルやろう
でも割と早かったよねそれな
半年ぐらい経ってから
そうか半年ぐらいか、う
ん、そこはなんかねコピーをやってたんだよねコピーをみんなで何
ウィーザー、ウィーザーやんなかったっけ。
あれじゃない、え、なんだっけ、今夜は V バックじゃない、俺それやった、あ、いないか、その時いなかったか。
そんなこと
そんなことがあったんです
よ。そんなことやったらさ、ま
だ上がった、それ何、クワサつながりで、
うん、久野さんが、あ、久野さん、やべえ、これちょっと切って、K さんが、まあ、あ、これいいか、まあでもそういうバージョンがありましたね、で、
でもオリジナルをやり始め、
で、半年ぐらい経って、でもすごい覚えてます、でその、MD だったんで、まだ、MD で、うん、デモを多分撮ってて、CD やるかな、
それ2010年ぐらいの話ですか、
11年とかだ
よ、震災も2011に卒業してるから、卒業後に、だもんね、卒業後の話だもんね、
2011ぐらいだと思う、でもその年とかだと思う、その年になんか俺が作ったデモを多分てっちゃんとかに弾いてとりあえずやるみたいな、
これどうと、
そう、まあ、それがダラダラと、
うん、
始まったってことです。
そうだね、
うん、
すごいですね、で、うん、2012年ぐらいにフジロック出てませんでした、
13、
13、うん、
13
13に中村さん、いいよねこれ別に言っても、これ中村さんが別にあの出したんですよ、デモを撮ったやつを
送ったんですね、
送ったの知らなかったんだけど、なんか出すよみたいな感じ言ってたっけ、
出していいみたいな感じだ
ったかな、出していいみたいな、あ別にいいよみたいな、そしたら
今ベースをやってる、
うん、
あの女性、
女性中村さん、
はい、わかりますよ、
出して通ったみたいな、
やばくないですかそれ、
それでびっくりして、これは大変なことになったみたいな感じに な,、ね、なっちゃったよね、結構もうドギマギしてたもん、
僕は今となってはいい思い出
ね、当時はね結構もうカオスだったよね、
え、どうしようみたいになったんですか、
いやもうなんか
なんか
いろんなカオスがあった、
多分それぞれ全然違うと思うんだけど、
うん、
なんか舞い上がる部分はもちろんあったんだけど、それでなんかその実際もう覚えてない、 ほとんど、うん、なんか
でそれ聞いたよ、その実はあだったって聞いた、
こう、うん、なんていうのかな、そうイラストの仕事もないし、
うんうんうん、
あのまだねぼちぼちっていうか全然食えない状態で、うん、
はい、
にもかかわらずなんかそのバンドの方が
なんかよくわかんないね
感じになっちゃって、
なっちゃったよね、
えー、っていう感じで、うん、そしたらなんか藤岡終わってて
気づいたろ
気づいた
ら、ね、内場から帰ってきた、
気づいたら終わってて、
うん、
なんかそのやっぱ自分のイラストレーターとしてのなんかそのアイデンティティとそのバンドの別になんか別に売れてないんだけど別にバンド自体も、
う
ん
う
ん
う
ん、
でもある一定の評価を集めたっていうねその事実が
だから分かんないじゃん、そのなんかこの先バンドどうなるんだろうとかも分かんないじゃない、
うんうん、
だそれで俺は一体なんなんみたいな時期があって、
結構みんな悩んでたと思うあの時期自分も多分強気だったけど
俺って痛いみたいな、
結構どうしようって思ってたかも、でもこの船をこの船をどうしたらいいんだろうって全く分かんなくて、まあそれは決着ついたのは結構2016とか17ぐらいなんだけど結構長いの、そうそう
そうだね、
でもそこでやっぱ見つめにね
まあまあでもそうだね、
その話もに変わっていいのか分かんないけど、
でも僕は
めちゃめちゃいい、
うん、
いいっていうかまあ自分たち個人的なあれだけど、
うん、
だからその年のルーキーが同じ日が、
うん、
そうそうですよ、
森は生きていると
ホームカミ、
ホームカミと
ホームカミです、三つ目、
三つ目
踊れるエビの検視報告書、
そう
エビさん、エビさん、
ちょっとだけ雰囲気が、
うん、
最後だったよね一番ね、多分 AB
で次の年出た人たちですよね多分それ、
あの
投票で勝って、
うん、
そうそうそう、
僕らの前がだから森行きだった、
うん、
でそれを後ろで聞いてて、僕はてっちゃん分かんないけど僕はそこまでその時は音楽をそんな聞いてなかったんですよ、聞いて
ない けど、
まあなんていうの、
ふんわりしてたんですか、
ふんわりしてたそんなにあの今でもそんな詳しくないけど、うん、今よりさらに詳しくないっていうか、
うん、
本当に少年のままのようなこうマイブラが好きみたいなそういうままだったから、うんうんうん、そういう感じだったから、でそれでそう森は生きてるとか三つ目の音が聞こえてくるわけじゃないですか
すごい音楽的なバンドですもん
ね、うん、で B びっくりしたというかこういう人たちが自分たちの年齢でやってるんだと思って、結構びっくり、
まあ、それは衝撃かもしれないですね。確かに
かなりショックを受けた
何歳ですかその時2人。
22とかかな俺は。
なので24とか24ぐらいか、
うん、
うん、僕ら若い。24って若い、
ね、若いよね
でも2012年ってことは
13
年ってことは7年前、うん、
ってことはもうちょっと上か20。
あ、そうっすね。そっか、
え、そっか、え、そんなだったか。
7年前ですよ、だって
7年前だとしたら27、うん、え、そんなことある。え、
違うと思う。でもそんな、もうちょっと
2012年に出たんじゃないですか。それ違う、
いや、2013年の2日目です
ね。でもそしたらもう孫うことなきゃ7年前です絶対
そっか
ちょうど7年前でしたから
22なわけない
ってことか
じゃない。
25とかってことか、4とか5
か4とかじゃない。
サバ4だか。
今何歳ですか、勝さん。
32です。
したらじゃあ25の年ってことです
だからね、水中図鑑はあの、まあ、僕らは版なんですけど、
はい、
あの始めたのがすごい遅いんですよ。だからすごい あの、ね、みんな始めた時点でもう23とか4だったもん。
そうだったね、
うん、
だから
びっくりしましたね、あの年はね。だから
あれ以来あのフジロックには行ってないそう、いや別に行きたいんだけどね。
羨ましいですよ。
好きあらば行きたい、
うん、僕出てないですもん。落ちましたもん。
あ、落ちた
も
ん。
そうなんだ、
そうなんだ。
一回出して確か落ちた。絶対受かると思ってた、落ちました。
うんうん、
狭きもんですよ。
うん、
フジロックで病気出てたね、あの年。なんか
出てたね。
同じやったっけ。
同じ日だったかもね。
中村さん、中村さんがすごい病気を聞きたがってたような記憶がある
そうだったかもしれない。
すごい端的な記憶だな。
で3日目にキュアかなんか出てて、
あ、その年か。僕じゃあその記憶あります。あ、キュアだって思った年だ、
うんうんうん、
キュア最後にちょっとだけ見て帰ったような記憶が
3日目、
うん、
そうかもね。あと何見たかな。
結構いい年だったんじゃないですか。それレディオヘッドとか出てませんでした。
いや、レディオヘッドは出てなかったの。
マイブラ出てたよね。
マイブラ出てた、見ましたも
ん。ヨラ天狗も出てたね。
ヨラ天狗もです
か。まあ、じゃあすごいいい年じゃないですか。
そっか。
ブラフマンも出てた。ブラフマンめっちゃ盛り上がってた。
ブラフマンも出てた、
うん、
すげえな。やっぱ
ちょうど多分そのやっぱ原発とかそういう、まあ、社会問題が
盛り上がってる時で、もう一回考えないとみたいな。
やっぱその敏郎のパフォーマンスがやっぱすごいかっこよかったの覚えてるね、
うん
うんうん、すごいかっこよかったね。
2013年。だから僕は先輩が、先輩のヨダチってバンドが水中図鑑企画に呼びたいってなった時に、
うん、
フジロックで出たバンドだって感じでした。
いや本当それだから、その話あんましなくなってるね、その以降
、うん、
あんまフジロックに出てたよなみたいな話をバンドでしない。もうなんか結構なんていうんだろう、よかった
。知らない人もの方が多いんじゃない、
うんうん、
出てたね、あのバンドみたいなことを。
あ、そうそうそう、知らないと思う、うん、
でもやっぱ
たまにもうエゴサするとさ、まだ活動してたんだみ
たいなそんなもん
ね、そんなもんでしょ
でもそのフジロック以降をやっぱりこうバンドとして認知はされたんじゃないですか。
そうだから、その
と思うけど、
ライブを やるじゃないですか、たくさん、
うん、
でもライブ MC の話になるんですけど、
うん、
ライブ苦手なんですよ、うん、てか人前に出て演奏することが多分そんな得意じゃない、ね、うん、そんなっていうか得意じゃないよね。
まあ、そもそも人前、
うんうん、
人前に出る、もうだから小学校の時から、
うん、
みんなの前で作文を読むとかもうそっからスタートしていて、地続きで、
うんうん、
やっぱ人前がもうちょっと嫌だなっていうのは、
ね、でも確かに水中図鑑ってみんな苦手な感じしますね人前が。自然と手芸山
ナチュラル手芸
山、足をずっと見てる足元
そうなんですよね。
確かに
MC なんかちょっと困ってるみたいな感じかもしれない。
そう、だからなんかそういうね、こう堂々とした振る舞いをしてる若いバンドとか、まあ、一緒に出たバンドとか見てて、
はい、すごいな。
いや、もう毎回落ち込んだっていうか、なんか どうしていいか分かんなくなってったよね。
そうだね、うん、でだから別に ある時期から、
うん、
別に無理してやる必要はないだろうっていう、うんうん、
そうなった。それからなんか良好になった、
うんうんうん、
人間関係が。
それで大事ですよね、やっぱ活動のスタイルってのはありますからね。
なんかどうしたらバンドって難しいじゃない。こういろんな人がいて、
うん、
でいろんな人それぞれの生活もあって、
うん、
でてっちゃんとかイラストレーターの仕事があったりするし、まあ、それがすごい忙しい時期もあったりするじゃない、
うんうん、
それのタイミングをこう合わせるってすごいやっぱ難しいっていうか、
みんな会社員とかだとね、うん、もう、まあ、土日とか、うんうん、まあ、ただでもそれだと土日は休みたいっていう人とかもやっぱ出てくると思うし、うん、大変だよね、その。
加藤君はどうしてんの？加藤君はどうしてんの？バンドですか？素晴らしかは、うん、どう集まって、
まあ、普通にもう学生の時と変わらずだと
思
ってます。なるほど。
誰か一人がこの日スタジオ入れないみたいな感じで、
そしたらまた来週、
うんうん、
毎週入ってるんだ基本。
ああ、なるほど
なるほど。
まあ、調整した
り。どこでやってる？
まあ、大体下北とかでも横浜だったり町田だったり、
うんうん、
横浜まで行くんだ、
うん、
そうなんだ。
バラバラですね結構。
なるほどね。
あんま変わんないですね学生の時とペースは。
喧嘩もせず。
喧嘩っていうかその言いますね基本こう、
うん、
何かあったら、
うんうんうん、
音楽的なことで、
うんうん、
言われるし普通に、
うんうん、
ちょっともっとこうしてとか、いやその曲あんま好きじゃないなとか、
うん、
あんまやりたくないなとか全部言いますね。
なんかでも結構たまにヒートアップするみたいな話を聞いたんだ
けど、ヒートアップっていうか喋んない気みたいのがあるんですよね。だから、
うんうん、あみんな が, みんなが
入って一言も喋らず演奏が始まって、
すごい
ね、1時間くらいずっと演奏して普通にセッションで
誰かが、まあ、ドラムの人が叩き始めてもうそれに合わせて
とか、あと音出しがそのままなんかセッションになったりして、で1時間くらいしてやっと会話するみたいな。何やるとか
基本的にさ、その日常音楽以外の話とかは行われないの？
あ、それはめっちゃしますよ。
その1時間後から始まるんだ。
そのなんかきっかけがあって、いやこの前さみたいな、
うんうん、
水道がさとか生活の話とか。
なるほどね。生活情報をちょっとみんなで共有して、
うん、この前 Tinder でさとか
Tinder
そういう話が始まったりとか、
うん、
もう全然しますよ、
うん、
なるほどね。
で割と音楽にまつわる話が多いかな。
うん、そうなんだ。
あれ聞いたこれ聞いたみたいな、あれ知ってるこれ知ってるみたいな。
まあでも喋るよね、大体喋っちゃうよね。そのバンドで入ったとしても、この前めちゃめちゃ久々に入ったけど、
うん、そうだね。なんか基本的にドラムの鈴木さんは喋らないん
で喋んないんだ。
うん、喋らない。
僕はあんま喋ったことないです、鈴木さんだけ。
クールっていうか。
クールですよね、
うん、
でもあれじゃない、俺鈴木さんのすごいいいなって思うところは、そのライブハウスとかで僕とかその普段その仲いい人は喋れちゃうけど、うん、やっぱ初対面の人が結構喋れないんですよ、
うんうんうん。
だけど鈴木さんは逆に多分初対面の人得意なんだろうなって思うシーンを見る。ライブハウスとか で、
そうだ、ね、そう
あの自分が呼んだお客さんとかにもなんかこうなんかすごい自分で話しかけに行ってありがとうございました、え鈴木さんこんな喋るんだみたいな。
それはすごいな、
うん、
バーに一人で行くって
ね言ってたね、
うん、
いや大人なんです
よ。ここで3人はさ、そのお酒飲めない、はい、風くんもお酒飲めない
下校ですね、
うん、でも俺よりは絶対飲めると思ってんだけどたまに頼む時があって、なんか、うん、今日はちょっとい
や頑張ってみようかなって、
ウーロンハイを
飲もうかなと。
なんか全然ちょっと話断定するんだけど
、うん、
なんで頑張ろうかなってなる。
頑張るっていうか飲んでみようかなみたいな。
あ
チャレンジステーションあるんですね、一応
チャレンジ
ステーション楽しそうじゃん
楽しそうってやばい、
ね、でも楽しそうというかでも結局あのウーロン茶追加で頼むんだけどね普通の、
うんうん、僕はそのチャレンジ精神がないですもん。
いやチャレンジっていうそのなんていう あの前向きな何かを乗り越えようとすることではなくて、
うんうん、
ただあの頼んでみたいみたいな。
頼んでみたい、お酒を頼んでみたい。
頼んでみたい。
それはさ、もうお酒を頼んだ時点で結構満たされるのも。
そうかもしれない、ね、でピュッてあの口つけてわお酒だってなって って終わり
終わり、
他のメニューを頼むのと同じだから、なんか
あ、じゃあ今日はちょっとお酒の頼んでみようかなってだけですね。
うん、ただもうそれだけ、
それだけ、
それ以上、それ
アルコールに対して何かあるわけじゃなく、
アルコールはでも飲めないですよ、飲めないですよもちろん。
じゃあさ、その、うん、例えば、まあ、あの友達とかから、うん、まあ、ビールなり何なりを一口飲むのでは満足しないってことだね、
うん、あ、友達からもらうってこと、
そう、一口ちょっとちょうだいよって、
うん、頼んでみたい、
頼むのが目的
です、頼んでみたい、
そうなんだよね、
なんかそのおもちゃ買うのと同じかもしれない、なんかこう、
いやもう異常者じゃないですか
俺はちょっと
理解できない、
全然理解できない
理解できない、
恐怖ですよ、
なんで、
いや
頼んでみればいいじゃん、
でもさ、も
いやもう僕もったいないと思っちゃいます
もん、
そう、でも飲むの飲むもん
全部、
いやでもあの飲んでくれる人もいるじゃん、
それ
、はい、優しいから周りが、
じゃあ逆に一口飲んで逆にあげるみたいな、
いやそんなことはしないけど
僕なんかお酒ってやっぱちょっと高いなって思っちゃいます
もん、そう、でもなんていうの、でも周りは頼むわけじゃない、
そうそうそう、
僕らはいつもウーロン茶なわけじゃないですか、でもふと今だったら飲めるかもとか、なんかこう頼んでみたいっていう瞬間ないですか、だって、うん、なんか前ラジオで言ってなかった、なんかそれこそ日本酒の
味は好きよ
でしょ、
うん、
だからそういう瞬間ってあるじゃん、だから別にめっちゃ飲みたいとかじゃなくて、
あの
そのなんか味をどんなんだったっけみたいな、その
お酒味がね、
そうそうそうそう、それとあん
近いの、
近いと思うフィーリングとして、
でもそれで言ったら、うん、俺は瞬間じゃなくて味は常に好きなのよ、うん、
あ、今日はとかじゃない
と、今日はとかじゃなくて、
でもその後は体験をしなきゃさ、その持続する味もないわけじゃん、でも忘れちゃうわけじゃん、うん、
忘れちゃう、
今あ、じ
ゃ
あ自分の深層心理を掘ってるけど、
忘れた頃になんかそうなるのかなってことですね、
どんなんだったっけなって思ってるかもしれない、なるほどね、どんなんだっけみたいな、
じゃあ別に場の空気がどうとかそういう話じゃないですね、活動のタイミングってことですね、
まあ楽しい時ではあるだろうけどね、うん、なんかその
あ、ちょっとまあテンションも
上がってんじゃない、
上がり気味では
あるか、うん、まあでもよく考えたらちょっとだけなら気持ち分かるかもしれないです
ね、あ、本当に
楽しい空気の時とかはあ、なんかあ、お酒もいいもんだなと、
うんうんうん、
別に悪いもんと普段思ってるわけじゃないです
そうだね、楽しく飲めたらいいもん、ね、
まあ、飲んでもいいかな、飲まないけどって感じです僕、
あ、
う
ん、あ、飲める、
飲め、分かんないですね、もうそれすらも、
それすらも分からない、うん、失敗もない
ないですね、
あ、
今思い出したけど、加瀬くんあれだよね、
若い頃ね、
あの 大学の時でしょ、
そう、あんま詳しく言うとちょっとあれかもしれないけど、まあでも失敗というか普通にあの酔いつぶれてしまって飲み方を知らずに、
大学生ですね、
そう、大学生ですよ完全に、それから二十歳ぐらいですよね、それからやめました、
ああ
、あの失敗トーク言ってよ、
いや失敗トークはだって人に迷惑かけとか言えないでしょこれは、
いやでも人に迷惑を最大限かけないように頑張ったでしょ、
そうそうそう、
頑張った、
それなら、
うん、
どうしたんですか、
いやこれはでも言えないでしょこれは言えないよこれだって叩かれちゃうかもしれないもんだって、
え、なんですか、どういう意味で叩かれちゃう
ん
ですか、
いや何やってんのってなんでしょ
う、でもあれでしょ、俺がその記憶ね、記憶で話すけど、うんうん、
はい、
電車乗ってたんでね、電車乗ってて、
あ、
でまあ酔っ払ってて、
そう
でまあね、あの込み上げてきてしまって、
そう
でもやっぱりそう入っちゃいけない、汚しちゃいけないっていうので、
もう絶対汚しちゃいけない、
その時にかぶってた帽子を
脱いで、
脱いで
そこに入
った、その帽子に全部収めたっていう、
すごくないですか、あ、ニット帽
子、そのままこうや
って、キャップ、
なんかわかんない、多分こういう
帽子
かな、これを多分こうこのまま帰った、
いけたんすね、
いけたかな、でももうだから最後の方は記憶ないよ、だからもうその頃は一人暮らししてなかったから親御さんに情けないでしょ絶対やんないと思ったもんだから
いやこんなんだってさ、こうラジオとかじゃないと聞けない話だよ、
うん、いい話だった、
あ、じゃあそう
だ、これいる、いるこの話、
じゃあ加瀬さんの実家どこなんですか、
埼玉です、
の何市ですか、
僕はあのもともと所沢出身で、で入間市に20年ぐらい住んでて、で今反応ですね、実家
は反応、
うん、その当時は入間市に住んでました、ね、
じゃあベーガンハウスのある
、うん、そうそうそうの近くの高校に通ってました、
あ
のジョンソンタウンの、たまに、
あ、
そこいい録音の環境がある、
あ、なんかありますよね、
聞きました、
僕一回車で行ったことあります、ジョンソンタウン、
あそこね、
うん、
全然もう分かんないね。
すごい良かったっすよ、あの米軍住宅があ
って、平屋でね、可愛いよね、色が。
そうそうそう、
ああでもきっと好きそうな感じだ、これ、
うん、
多分好き
だ、好きやと思う。
なんか一応住める
そうそう、住んでる人もいるみ
た
い
な。賃貸もしてる、
ちっちゃいその小道具屋というか、なん古道具屋さんみたいのがあったり、洋服屋さんがあったり、
そう
バーって、ね、ちっちゃいね、うん、家だよね。
あ、でもじゃあフッサとかあっちの感じがあると近いな、
うんうんうん、あれの入間基地が近くにあるから、
はいはいはい、
そう米軍の基地があって、多分そこをもともと多分住んでた人がいて、今はジョンソンタウンっていう、
そういうなんか店とかになってますよね。
なるほどね、
話が逸れちゃったお酒の失敗になって。逆にないんですか、お酒の失敗は。ない、
お酒の失敗はね、うん、あるけど、
うん、そこまではね。
だからその前にこのラジオで話したんだけどさ、
うん、
やっぱりその飲めば、
うん、
飲めチャレンジしてれば飲めるようになるからっていうのをやっぱ信じてた時期があって、
言ってたねこの前ラジオ、
うん、結構頑張ってたんだけどね、
うんうん、
これは無理だって、まあ、結構早い段階でね気づいて、
うん、
いや無理じゃないですか。
いや無理だと思う、うん、俺ももう無理だと思う。
なんかアルコールを分解するなんか酵素みたいなのって人によって数は決まってるんですよね。
そうそうそうそう、
うん、
増えたり減ったりしないんですよね別に、
うん、あれ
どうなんだろう、
ね、減るんじゃないんだっけ。
減るんですか、でも増えないっすよね絶対多分、
うんうん、抗体とかなんかそういうの
でもそういうやつじゃない、なんかこう、
うんうん
う
ん、
酵素というか分解する肝臓のその機能が弱いとか、そうそうそう、なんかアルコールの分解の
パッチテストみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれで分かるって言いますもんね。
うん、すごい赤いままだとダメと
か、ね、そうそうそう、
本当に赤いまま、本当に、
うん、僕それやったことないですけどね。
僕もやったことない。
もう俺だってあの多分ここの中で一番弱いね俺多分あの、うん、野菜炒めで酔っ払ったことあるから俺。
すごいね。
酒で
野菜料理酒、
うん、料理酒で
普通に定食屋行ってあの八宝菜炒めみたいな、うんうん、頼んでちょっとなんかあお酒の感じ、
うん、
あんちょっと強めだなと
で、
まだ飛んでないなみたいな、
言ってもみたいな感じで、
うん、まあ大丈夫だろ
うと思う、ね、そうそうそう、うん、食べて店出たらめっちゃふらついちゃって
すごいっすね、
うんうんうん、いやめっちゃ頭痛くなってきちゃって、うん、もう俺そのレベルだからさ、もう
あんまいいことがないんだよね、だから飲んでも頭痛くなるだけなんだよね。
僕一回ショット飲んだことあります、
テキーラ
みたいなやつ、なんかクラブで、クラブっていうかちっちゃいなんか音楽バーみたいなとこ、
うん、
どうなったの。
いや普通でしたね別に、なんかあれはなんか、あれは酔っ払わないものなのかなと思いました。
あ
量少ない
し、すごい度数
ね、
そう
じ
ゃない、あそっか、
うん、
な
ん
かって感じはありました
よ、
うん、
なるほどね。
あでもちょっとなんかこうあーみたいな、こう体が思い通り動かないなみたいな感じあったかもしれない、
うん、
そうね、
うん、俺の失敗談
いやでもいい失敗談だよね、これは。
そう別にエピソードトークとしていいじゃないですか
教訓としてあの飲まないようにしました、ね、
うん、
マジでこれはダメだと思って
結構やっぱその加瀬くんの大学生の時のさ話は結構、
うん、
まあいろいろ印象残ってて、そのね、あの失敗のお酒の失敗の話もそうだけど、
失敗をたくさんしてる。
でもものすごいさ、そのと尖ってたわけでしょ。尖ってた
わけっていうか、うか
その自分で自覚はしてないかもしれないけど、
あの発露の仕方がわからない状況。
あ
その自分が
分とかの
そうなんかこう何かを表現したいけどどうしていいかわかんない状況下でそういうことが生まれてったよね。
だからなんていうの、ハイブランドっていうんだっけ、ああいうのは。
ハイブランドではない、ない厳密には。
あ
の服が好きだったんです。
あ、はいはい、
あの服がその18、19ぐらいの時にすごい好きで、
うんうんうん、
あのまあ、病気ぐらい買ったかもしれないですね。病気
という
か、
いくらぐらい使いました。
でもでもそのバイトしてたんですよ僕
は、はい、
あの池袋に居酒屋で、
はい、
その当時はあの桑沢の時はあの仕込みだったんですけど、その時はまあディナーで、あの中でキッチンでやってて
作ってたんですか。
そうです、キッチン作ってて、そのお金をあの、うん、それに回すって、うん、
まあ実家ですもんね、
うん、
その
時そう実家ですもんね、
実家実家の強み、
全部趣味ね、
そう全部趣味に、まあ服だよね、服に。
1ヶ月いくらぐらい買ってました？
いやー分かんない。でもその大学生でその居酒屋で稼げるのって多分20万ぐらいじゃん。
そんなに？そんなに
1ヶ月で多分
そんな稼げるんですか？
すごい広い居酒屋だった。高かったのかもしれない。
時給が、
時給高いんですよ、うん、それ
深夜みたいな、深夜バイトみたいなのがあったから。あ、ね、
そうめっちゃ稼いでますね。
それをぶち込んでたんだよね。
でもさ、それは俺はもう話だけ聞いてるって感じで、うん、桑沢に来た時はさ
違った
でしょ。そんなもう終わってたね。
終わってた。その19で終わってる、
うん、
早いな、
うん、
その何年間ぐらい？ 2 年間ぐらい。
2年弱だと思う、
うん、
売ったんすか服？
全部売った。
お金になりました？割と
ヤフオク、いやなんなかった。その今だったらもうちょっとこう丁寧にこう売り方を考えるけど、
うん、
とにかくそのサイクルがあ
っ、パッと売っちゃ
った。そうもういらないみたいな感じで売ってたから。
すげえな。
だってあれでしょ、タクシードライバーに憧れてモヒカンとかに
行
った
んでしょ。そうそう、もうだからその発露の仕方がよく分かんなくなったわけ。だから19とか
18かなり迷走してますね。
いやそう迷走してる。だからよく分かんない服着てモヒカンだった
の。でも大学の名物野郎みたいな。
いやそうだよね。
それでしかもそのモヒカンもその例えば原宿のさ、なんかあるじゃない、その有名な、
はいはい、
そういうところじゃなくて反応であのモヒカンにしてもらった。
モヒカンにしてください。
反応で派手な服で行ってモヒカンにしてくださいって言って、モヒカンもあのこういうやつじゃなくてタクシードライバーのデニーノの
こういう
あんじゃん、
うんうん、
こういうジャーヘッドみたいな
ノリ的な、
そうこういうノリみたいなやつにがいいって言ってやってもらいました、
ね、でもさ その格好をして、
うん、
そのやっぱり池袋なの？
池袋
そうだそうだ池袋
え、でも原宿も行きました
よ。あ、行くんだ。
あの原宿にあの好きなお店があって、
はいはい、
もう今はもうあるか分かんないですけど、そこに行為してもらって、まあ、買ってたからねお客さん。
なるほどなるほど、
すごいっすね。
そういうさ、その話をする友達みたいなのいたの？その
いた。
あ、いたんだ、
う
ん、
あ、服界隈の
そう。だからその最後残ってた人たちは、残ったっていうかその最初に友達になろうとしたけど、
うんうん、
まあ友達になれなくて、
はいはい、
最後5人ぐらい残った人は、まあ、全員じゃないけど服が好きな人は何人
か。
へ
え、おしゃれな人たち。
おしゃれな人もいたし、おしゃれじゃない人もいたんだけど、おしゃれな人もいたから、うんうん、なんかその人と服買いに行ったりしてた。
今交流あるんですか？
ほぼないね。でも去年偶然会った渋谷で。何してんのみたいな。
どうなるんですかそれ。
いや変わってなかった。
会った時は私服だったの。
スーツ。
スーツだけどやっぱりおしゃれだった
ね。
おしゃれな着こなしっていうか、
うんうんうん、
あ
感じです。
いいパターンだねそれは。
いいパターン。でもその彼らはあのおしゃれだったんですよ。あの似合ってた。
あ、はいはい
は
い、
僕はとにかく派手な服を買ってたんです
よ。
派手。
ベクトルが違います
よ。ベクトルが違う。
そうかそうかそうか。
その発音が違う。でも多分虚しくなってやめたんでしょうね、19ぐらいで。そして桑沢に入った時はあのもう普通の多分こういう格好だったのね、大体。
もうちょっとなんかバンドマンっぽかったけどね。
バンドマンっぽさって何？
どういう？いやいや、なんかさバンドでいいとこ着てたじゃん。
何着たっけ？ピンポン着てなかった？
ああそう、着てた
着てた。ピンポン着てた。
着てた着てた。
あとカジュアルな感じだった。
もうちょっとなんか サブカルじゃないけど、なんかその時
バンドだったっけ？
うん、
いやなんかその最初の日にピンポンの T シャツを着てるっていう記憶だけがすごいあって、ユニクロのね、多分。
じゃあもう相当興味なくなってますねその服に。
いやもう全然違う。だから音楽ももう全然違う、もうその時ような日、またそのすごい変遷があって、だから僕があの自発的に何かにこう意見するようになったのって多分18ぐらいなのそれ
まあでもそんなもんじゃないですかね、
み
んな。
でもそれまで僕幼稚園の先生になりたかったんですよ。あの幼稚園の先生ですごい好きな先生がいて、18ぐらいまで幼稚園の先生になるもんだと思った、思い込んでた。で先生に何か言われてすごい嫌だったから、なんか大学受験してやるみたいな。
ああ進路変えたんですね。
なってからわけわかんない時間が始まった、その5年ぐらい。
瞑想の。
そう、幼稚園の自分がなるそのあれが全部なくなっちゃったから、
それ恐怖ですね、ちょっとした、
うん、その当時アイデンティティみたいなのがないのが多分無意識的に多分怖くて、なんか服着てみたり、
あ、なるほど、
派手な髪型してみたりしてたんじゃないかな。
なんか本当にこう なんす、青すぎますね、ち
ょっと。でしょ。これ仕事に響くんじゃねえかって。
でも一方ではその信頼を得られるかも。
そ, なんていうか、そうそうそう、そういう時期あったんだな。
逆に、
いや、なんていうかさ、その
そういう
人となり、
あ、分かると、
うん、加瀬さんの今やってるグラフィックの感じからもう何の想像もできませんよね。なんか、
そう
かな。あ、でも悪い意味あるんですかね、ルーツが、あの尖りようっていうか。
変わらないかも
しれない。なんか変わんないイメージはある。なんか、うん、そのまあ変容はしているけど、でもただなんかその、
う
ん、まあ、ずっとそのやっぱりその加瀬くん、どれ見ても加瀬くんかなみたいなのがこう、うん、あるような気がするから。
そう、まあだから戻ってる、子供の頃に戻ってる。あの、あ、子供の頃、まあ父があのそういうのを収集してる人なんです。
アートとか。
とか、まあ元々そういう作家っていうか活動やってて。
あ、そうなんですか。
そう、まあ、これ多分親は聞かないからいいと思うけど、まあ、ユーミンのその、あの、なんていうの、初中見舞いみたいな、そういうのポストカードイラスト描いてたりした。
え、すごい人じゃないですか。
そう、
その話聞いた、確か聞いたことあるわ。
そう、でも全然詳しいことは知らないんだよ。でもそのポストカードは残ってて持ってるんだけど。
え、職業は別にあったんですか。
別です、会社員
です。会社員で、うん、でもそういう面もあったと。
そう、で、すごいそういうのが好きで、でも僕は興味なかったんです
よ。でも不思議ですね。なんか
だけど今は逆に戻ってきて、うんうん、だから親が興味あったようなことに興味があったと思う、うん、
でもやっぱそれは、まあ、結局やっぱ影響を受けてると思うんだもん
ね。めちゃめちゃ影響を受けてると思う。その人の子供だな
って思って、いつ火がついたかとかいう問題で多分、
うん、そう、それがすごいず
っとあったんだけども、それが
そうそう
タイミングで、
そうだ、それから着なくなったのかも。
あ、
なんかそういう美術館とかにこうなんか興味が出て、そっからかもしれない。なんか美術館に行くようになったっていうか分かんないけど、
はい、
なんかこう見ようとするようになったっていうか、
うん、
作品を、
うん、なんか作品というか、なんかそういう世界というか、
うん、
いやでも変なきっかけではあるんですよ。そういう壁とかが好きになったんですよ、一回、
うん、
19ぐらいの時に。
壁、
いや、何もしてないですよ。僕はそんな悪い薬とかしてないですけど。
いや、して
ないけど、そんなこと想像してないですよ。
してないけど、いやでも壁、あんじゃん、映画とかでこう壁見てたらうわーってなる。
あ、
はい、そういうことじゃなくて、普通になんかあのトンネルがの壁のこの割れ目の入り方が綺麗だなって思うときありません？
あ、わかります。
普通に窓ガラスが綺麗だなって思うのと同じで、
うんうん、
無機物がゆえの、
そうそうそう、なんかその瞬間があったんですね。
うんうんうん、
何歳ですか。
でそれぐらいですね、19とか。
なるほどなるほど、
うん、そっからなんか作ることに
専念
しようみたいな、はい、買うんじゃなくて自分で作る、
作り出そうと、
うん、
その
自分の買うのは封印して、
自分の好きなものを自分で作り出そう
っていう
きっかけですか、ね、
そうそうそう、最初はもう本当にそれ、最初は
すごいじゃないですか。
すごいですかね。
すごいよね。だからそのなんか
変遷がすごい、
ね、変遷というか、まあ、面白いよね、なんか聞いててね、こう
グレートですよ
本当に。でもだから勢い余ってやってしまうんです、大体。そ
う、やった方がいいと思うな、
うん、
でもそれでやっぱ進路決めるときにこう桑沢に入ろうと思ったんです。
それも情報はなかったんです。あの僕も加藤君みたいに普通大学じゃないですか、
うん、
普通大で、で頼れる情報がなかったんです、
うん、
そういうことをやりたい
と。どうすればそういうことできるのかと
そう全く分からない。
確かに分かんない
かもしれない。分かんないじゃないですか。で、まあ、親はちょっとそういうことやっぱ詳しいから聞いたんですよ、
うん、
そしたら、まあ、美大っていうものがあるよみたいな。
そうそう
そう、そうそう、だから知らないわけ、うん、全く。
それ僕も
美大は分かる、
分かるけど
僕も同じ質問を親にしたことあります。
いやでも美大は知ってるけど、美大に行くと、まあ、デザイナーになろうとしてたの、
はいはい、
だからその美大に行ってデザイナーになる道があるってことした
あ、うん、
と、まあ、専門学校があるんじゃないみたいな、まあ、確かにみたいな。でどういうのがあるか知ってるって聞いたら、桑沢は知ってる
よ
って
。そう、親世代って桑沢って言いません？
そうそうそ
う、なんかやっぱ名門みたいなイメージがあるんです
よ。でもやっぱり
多分一番最初だから、
そうそうそう、古いから、
うん、
っていうのがある
ん
です
よ。少なかったんじゃない、
うん、まあそこから出た有名なデザイナーの人も初期の方で結構何人かいるから、うん、でそれでゼミ、まあ当時ゼミ入ったんです、
う
でゼミの先生にも相談したんです。僕でもそのグラフィックデザイナーやりたいんですって
言った
ら、どうすればいいですかって言ったら、どうしようなみたいなこと言われて、いやでもそうだ思い出したみたいな。10年前ぐらいに俺のゼミであのグラフィックデザインやってるやついるよ。
ああそんな話聞いたことある。
それも変ですね。
でもうその人しかいなかった。でその人に会わせてもらったの連絡。
いい先生じゃないですか。
そうすごいいい先生だった。そうで
いい先生恵まれてるね。
恵まれて
る本当。それで、
その加藤君もね。
あ加藤君。そう
そうそうそう
加藤君も。あそっか。
そうこの間話したんです。
ああそうか。
そう
でそれで
そうそれでそれで会って、まあその桑沢だったんですよその人、
うんうん、
で俺も桑沢行ったよみたいな。
ああじゃあ
桑沢っていうの聞いたんですけどみたいな。いや僕俺桑沢だよみたいな。
偶然ですね。
そうじゃあもう桑沢しかないよと思って。でも桑沢に行くためには試験があるらしいみたいな。
あそうなんですか。
でも美術的な教育を全く受けてないから、うんうん、分からないじゃん。分からないからもうネットで検索したの予備校みたいな。でその一番目に出た予備校に行くの。
なんでと思うんですか。
美学か。大きくぼんやる予備
校。そういうのがあるんですね。でデッサンとかやるみたい。
デッサンではないね。
デッサンはなかった。でも、うん、その色面構成っていうテストがあってそれをやるわけ。それをだからみんな就活してる中僕は実家であの折り紙みたいな紙を切ってやるっていう。
へえそういうのあるんですね。
だからすごい追い込まれてたの、うん、だからそのなんで俺折り紙やってんだって思いながらもでもこれしかできないみたいな。そうもう俺が選んだ道だみたいな、
うんうん、
責任持ってやるしかないってなって。だから僕はだからそこに入った時にめっちゃ気張ってたよ。なぜならここのクラスの中で生き残れなければ。
あ全員がもうライバル。
そうもう最初入った段階からもう生き残りを戦いだったわけ。自分にとって
全員同期だと。
同期だけど
競合他社だと。
そうみんなはだってあの大学のみんなはちゃんと就職して一生懸命働いてるのに俺はまた学校に行ってそこでビリっていうか適当なことはできねえってやっぱ気合が入ってたわけ。多分そのシーンに出会ってる。多分だから気合が入ってる状況であって、
う
ん、
そ, う
だ それが多分異常に尖ってるっていう。
異常な気合の時に
そう結構やっぱ先生と喧嘩とかもしてたし。
すごいっすね
加瀬くんは。
いやだから今から思うと本当に何やってたんだと思いますよ。
本当になんか先生とかにこう好評とかで言われると加瀬くんがね、いやでも僕はそうじゃないですみたいな、
うん、
僕
はこうそれは的外れですと。
そう僕はこういう思いでやったのでみたいな。
違います。
違います。
その頃はいや今は違いますよ人の聞いたらそうかって思うけど。
公表ってそういう話じゃないですもんね。
うんでもなんかね納得いかなかったんだよね、うん、なんかそのなんか説明もよくは
不明。ちょっとお前適当に言ってんじゃないかと
そう
思っちゃったんですかね。
いやとにかく、
まあ、適当に言ってる可能性もあるけどね。
うん、うん分かんないけどとにかく焦ってたんだよとにかく今とは違
い。じゃあ本当になんかこの今っていう未来があってよかったっす。
よかったっす。
よかったっす。
落ち着いてよかったっす。とりあえず今今、うん、
そうそのグラフィックデザイナーとしてのこう黎明期的な時ってやっぱ普通にバイトはしてましたか。
してました、ね、最初は。してました。最初にあの学校に入ってでまあそのちょっと上の人が聞いて、まあ、クラスにね、
はい、
あのいてでバイトしてるのみたいな話になって、
はい、
僕だから居酒屋の仕込みやってますみたいな、うん、居酒屋の仕込みしておじさんと二人でやってたんですけど、おじいちゃんか、おじいちゃんと二人でやってて、うん、でもそういう感じでやってるって言ったら、でもデザイン事務所でバイトした方がいいんじゃないって
言われ
て。
あなるほど。
そしたらそういうのも斡旋してるんですよ学校だから一応その受け口になってて、
うん、そういうのあるんすねやっぱり、うん、
でなんか作った学校の課題とかを送ってエディトリアルっていうか、まあ、そこで初めてデザインの現場に行く。
あじゃあそういうとこで働きつつ個人で仕事を取るのを狙いつつみたいな感じなんですか。
まだそこまでは行ってない。
あそれは在学中
なんですか。普通にあのアプリケーションというかそのパソコンを使って作業するのでそれをまず覚えなきゃいけない。
あ
そのスピード感もやっぱ現場と学校じゃ違う
ん、うんうん、
あじゃあまあバイトしつつそこで学びつつと、
うん、そこで結構だから初日にびっくりした。初日になんかその切り抜きという作業がありまして、
はい、
デザインとか
もう今だいぶ進歩してるんでしょ。
してるんだよね。してるんだよねあるんですよその作業を結構バイト残ってやる。僕もやったんです、
はい、これ切り抜いておいてみたいな。
切り抜いておいてくださいって言われて
あれだよね、その人物とかそういうものを切り抜くんだよね。
そう、その日俺多分6時間か8時間やったんだけど、切り抜けたのが暖炉の画像1個だった。
すごい
っ
すね。
で、できました、これしか、すいません、これしかできで、俺学校行くから、すいません、これしかできませんでしたって言ったら、なんか優しかったから、あ、いいよみたいな、けどこんなに真剣にやんなくてもいいかもって言われて、他にもあったんだよねって言われて、すいませんって思って。
なるほど。
めっちゃ細かくやった。
あ、 もっとざっくりでいいんじゃない
ですか。そう、ざっくりでいいからみたいな。それもだから原寸に対する、
ね、まあ、最初はね、分かんないです
よ。分かんない、
そんなの。
印刷に対する
直線的、
そう、
ピシッて
めちゃめちゃ、例えばでかく使うんだったら、
まあ、確かに確かに
際は気になるけど、こんなちっちゃい画像で使う原寸はこれ
ぐらい。そっか、なんかこれ、それ僕今デザインっていうものの仕事を、うん、なんていうんですかね、初めて工業的に感じれました。
あ、本当に、
なんつうんだろう、そりゃそうですよね、
うん、
別にざっくりでいいポイントありますよね。
ある、ある。だから工業的にその原寸に対する意識、
うん、
だ結果この画像はどれぐらいの大きさで使われるかっていうのは、結構その切り抜きの精度のあり方にも関わってくる。
で、それは仕事じゃないと分かんないことですね。確
かに。そう、だから現場に入って思ったのはそういうこと。なんかその、
なるほど、
理論とかじゃなくて、
うん、まあ、実務です
よね。そう、実務で、そう、そこはすごい学んだことがあったね。
それ卒業後も続けてたんですか、そこのバイト。
その時にはそれも短期のバイトもあるんですよ、要は繁忙期があって、例えばこの本の仕事が増えてるから3ヶ月だけお願いしますみたいな。で、最初に6ヶ月ぐらいいて、その次に1ヶ月の短期バイトやって、でもう1回1ヶ月ぐらいやってるか。で、その次に入ったのが4年ぐらいいた会社、うん、
デザイン会社。
そう、それも最初は半年ぐらいバイトしてた。バイトしてそのまま入って4年ぐらい働いて
た。勝さんは最初会社員として、
はい、
こうデザイナーとしてのキャリアがスタートしたん
です。そうです。でも、あの、その外が卒業してから、やっぱバンドやったりとか、
はい、
展示を一緒に片岡さんと企画してやったりとか、
はい、
そういうこともやりつつ
みたいな。じゃあ個人で活躍の場を伺いつつと。
そうだね。
なんかそのこの話はさ、その、
うん、
いや、そのラジオで逃していいか分かんないんだけど、
ダメだよね。
いや、それ、ちょ、あの、なんかその作家になりたいみたいな。